This morning we're going to study the book of Philemon.
この朝私たちはピレモンへの手紙を学んでいきます。
And it's one of those smaller books of the Bible. One chapter.
まあ、ここは聖書の中でも短い箇所でして、一章しかありません。
And could you please turn to Philemon?
とかピレモンへの手紙をお開きください。
Find it there. We were kind of going through the books, through the pastoral epistles, pastoral letters, Timothy.
私たちは使徒パウロが書いた手紙をずっと学んできています。
But I didn't want to start Titus and just then go away for a long time and come back. I jumped ahead and we're going to do Philemon.
でもちょっとテトスを飛ばしたのはまあ2週間後に私がちょっとしばらく開けてしまうので途中でやめたくなかったのでそこを飛ばしてピレモンの方に移ります。
Okay. Philemon. Philemon was a wealthy Christian in Colossae.
このピレモンという人はコロサイにいたお金持ちの人でした。
And you know the book of Colossians we studied a while back.
コロサイ人への手紙を私たちも前に学びましたけれども。
That letter is very close to this one. In fact, many people think they were carried together.
あの手紙とそれからこのピレモンへの手紙というのは本当に内容がすごく近くてですね、多くの人はこれが一緒に運ばれたんじゃないかと言われています。
But this is he's really addressing another issue here.A very personal issue.
でもここでパウロはこのピレモンへの手紙では本当に個人的なことについてもっと述べています。
And but Paul, even though it's a personal issue, I like Paul. He addresses it to the church too. He has the letter written to the church.
個人的な手紙なんですけれども、パウロはやっぱりそこでも教会についても少し述べていること
があります。The church that meets in your house.
で教会は家で集まっていました。
Now, up until the second century, all churches, all Christian fellowships met in houses.
2世紀の頃まではですね、ほとんど、クリスチャンの人たちは教会で集まって、ごめんなさい、家に集まって教会を持っていました。
Onesimus was a slave of Philemon, and he had run away.
オネシモという人は、ピレモンの奴隷であって、で彼はそこから逃げ出してしまった。
And there's kind of hints here that he stole some money before he did that.
で、まあ、この手紙の中にもちょっとヒントが隠されてますけれども、おそらく彼は、主人のお金を盗んで逃げたのではないかと思われます。
Now in Roman culture of that day, slavery was very common.
このローマ政府が統治していた時代というのは奴隷というのはまあ、一般的にありました。
Many members of the early church were slaves.
で、初代教会 のメンバーの多くの人たちは、まあ、奴隷だったわけです。
And to make this more modern, you may think of the word slave. I know that's kind of a, it flashes an image of, a horrible image. But it's like employee. Today we call them employees.
奴隷というとですね、なんか本当にちょっと残酷なイメージがありますけれども、でもまあ今日で言うならば、何でしょう、雇われ人というか非雇用者といったような感じだと思います。
So you could think I'm a slave of Sony.
ですからまあ例えば私はソニーの奴隷だとか。
Or I'm a slave of the United States Navy.
もしくはアメリカ海軍の奴隷だとかっていうふうに言い換えることもできるかもしれません。
In this case, try to imagine a man that works for, say, a small business, like a hyogu-ten, like an interior store or something.
まあこの手紙のケースですけれども、まあこういうふうに想像してみてください。あるまあ小さなビジネスを経営している人がいたとします。
Or imagine a guy who owns a business, and then one of his employees.Steals his truck, steals his money, and takes off and just goes up to Hokkaido.
まあ、その、小さな経営をしている、主人の元で働いてたある使用人が、その会社の トラックを盗んで、お金も盗んで、そして、まあ、北海道にでも逃げてしまったと考えています。
But Onesimus ran away to Rome, where Paul happened to be at this time.
で、ここでオネシモという人は、まあ、パウロがちょうどそこ、パウロがいたローマに逃げていきました。
Now, Paul was Paul talks about being in prison, but it was probably the house arrest that's described at the end of the chapter of the book of Acts.
この当時パウロは使徒の働きの最後の方にもありますけれども、家の中で囚われの身となっていたと思われます。
And Onesimus knows he's in trouble. I mean, he knows he's if he gets caught, he's in trouble.
オネシモは自分が問題を起こしてしまったということを分かってよく分かっていました。
Maybe he spent all his money. I don't know. I'm just imagining. He could have spent all his money and he's in Rome, doesn't know where to go.
で、まあ、これは想像ですけれども、おそらくその盗んできたお金も全部使ってしまって、彼はもうどこに行ったらいいか分からないという状態だったんじゃないでしょうか。
And he had first met Paul back in the house church where he was a slave.
パウロはまだその奴隷だった時に、家の教会で、パウロと会ったことがありました。
Because Paul was a friend of his master Philemon.
なぜなら、パウロはそのオネシモの主人であるピレモンと友人だったからです。
And he found out, so he finds out where Paul is, and he goes to Paul.
ですから、オネシモは、パウロがどこにいるかというのを探し当てて、そこに行きました。
Now, a lot of this I'm just sort of putting together as you read the book. You can imagine. It doesn't give you all the details, but it sort of indicates that this is what happens.
まあ、詳しいことはあまり書かれていませんけれども、いくつか使徒の働きとか他の聖書箇所を、読み合わせて考えてみると、まあ、多少 の, ことが考想像できると思います。
But the fact that Onesimus went to Paul really indicates the kind of person Paul was.
でも、オネシモがここでパウロのところに行ったということが、パウロがどういう人だったかということを表していると思います。
He was a man of grace.
彼は、恵みの人でした。
Onesimus, remember, he's in big trouble now.
オネシモは今本当に大きな問題を犯してしまっています
。He doesn't know what to do, and so he goes to Paul.
で、どこに行ったら分からいいか分からなくて、パウロのところに行きました。
If Paul was not a man of grace, he would certainly be afraid to go to him.
もしパウロが恵みの人じゃなかったら、オネシモはきっとパウロのところに行くのが怖かったと思います。
I mean, he comes up and Paul would, guards, get him! That guy, I know that guy, he's a runaway slave!
もしそれ怖い人だったら、オネシモがやってきたときにパウロがガードマン、あいつを捕まえろとかって言うかもしれません。言ったかもしれません。
But Paul is not that way.
でもパウロはそんな人じゃありませんでした
。Instead, he accepts him.
その代わりに、彼を受け入れました。
He tells him about the love of Jesus.
そして、イエス様の愛を彼に伝えていきます。
And Onesimus becomes a Christian.
そしてオネシモは、クリスチャンになっていきました。
You know, this world is in such desperate need of grace.
この世というのは本当に恵みというものを必要としていると思います。
It needs people of grace.
本当に、人から受ける恵みというものを必要としていると思います。
And God intends that you and I, that we are people, those people.
神様は本当に私たちがそのようなものであってほしいと願っております。
Because when you're beaten down, when you've made mistakes, you know you've blown it, and you're beaten down, you don't need somebody that's just going to point out your faults.
もし自分が何かこう失敗を犯して本当に落ち込んでいるときには、それに輪をかけるように人から自分の失敗を指摘してもらう必要なんかないわけです。
You need grace.
そういう時は本当に人からの恵みが必要になります。
Paul understood grace very well.
パウロという人は、本当に恵みをよく分かっていました。
Before he was converted, remember back in the book of Acts, before Paul was converted, he was the one that would go around and he was the one that would accuse people and he would get them thrown into prison.
パウロはクリスチャンになる前は あの、まあ、使徒の働きにありますけれども、本当にクリスチャンをパウロ自身が迫害して、牢屋にあのぶち込んでいたわけです。
But now, you know, well, back then he wanted to make sure that people were punished.
でも、そしてあのその時彼はあのそういった迫害してた人たちがちゃんと罰を受けるかどうかということもあの彼の生きがいとしてたわけですね。
But now he's the one in prison.
でも今や今度彼自身がその牢屋に入っています。
And interestingly, ironically, he's working to set people free spiritually.
でも本当に皮肉なことにその牢屋に入っているパウロが周りの人たちを自由にしようと働いていたわけです。
And so Paul sends this letter, sends Onesimus back to Philemon, and he gives him this letter to take with him.
ですから、パウロはここで、オネシモをこの手紙と一緒にオネシモを、ピレモンの元に送り返しています。
Okay, and I'm going to start reading, but I was just wondering about the air conditioning. Is it working? Or is everybody comfortable?
Oh, okay.
This is a hot spot over here, but that's all right. I'll live for the sake of the gospel. I'll endure. Verse 1. Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our beloved brother and fellow laborer, to beloved Apphia, Archippus, our fellow soldier, and to the church in your house, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
1節から3節です。キリストイエスの囚人であるパウロ、および兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンへ、また姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。
Notice all of the relationships spoken of here.
ここで、パウロが、言っている関係について、人間関係について。
He uses words like brother, friend, fellow laborer, fellow soldier.
ここで、兄弟とか友人、同労者、また戦友といったことを使っています。
Paul, now Paul, remember, he's an apostle in the church.
パウロという人はこの教会で使徒という働きを持っています。
He's been given, God has given him great apostolic authority.
神様はパウロに本当に偉大な使徒的な役割を与えられていました。
And yet, we see, he sees himself as being on the same level as other Christians.
でも、彼は他のクリスチャンの人たちと同じように自分を考えていました。
As far as his value to God.
それは神様の前にみんなが同じように価値があるということです。
You know, in God's church, everyone is equal.
神の教会では全ての人が平等です。
There is no one that's more valuable to God than another one of his children.
そこには、ある人よりもこの人の方が神様の前に価値があるというようなことは決してありません。
We're all brothers and sisters.
私たちはみんな兄弟である姉妹です。
Co-workers.
同労者です。同僚です。
And so there's no reason to believe that you are less valuable to God than any other Christian.
ですから皆さんは他のクリスチャンの人たちに比べて自分は価値がないとか劣っているとかいうふうに考える必要は全くありません。
Paul never felt that way.
パウロはそのように思ったことは決してありません。
And also the vice versa. Remember that there's no other Christian that's of less value to God than you are.
でもちろん同じように他のクリスチャンが皆さんよりももっと劣っているクリスチャンがいるとかそういったことも決してないわけです。
Verses 4 through 6. I thank my God, making mention of you always in my prayers.Hearing of your love and faith, which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus.
4節から6節を読みします。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、 すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。
Now it's interesting that Paul refers to believers here as saints.
面白いと思うのは、ここでパウロは信じる者たちに対して聖徒というふうに呼んでいます。
Did you know that you are a saint?
皆さんは聖徒だということをご存知でしたか？
You know, we have this expression in English often. We say, well, I'm no saint. You know, I'm not perfect.
よく英語ではね、私は聖人じゃない、聖じゃない、聖なるものじゃない、完璧じゃないというような表現があります。
But actually, the word saint means one who's set apart, something set apart to be holy.
でもこの聖徒という言葉というのは、あるものからこう清め分かたれるという意味です。
Separated from the world.
世の中からこう分かたれるという意味があります。
And which is what we are in Christ.
それが私たちがキリストにあって、そういう状態であるということです。
It doesn't mean a special class of Christian.
これは何もクリスチャンの中で特別なクラスにいる人だということではありません。
Or you know a title that you earn.
もしくは何かこうタイトル、役職みたいなものではありません。
You know, it's on TV, you see it in Britain, where they'll give somebody a knighthood.
イギリスなどではですね、よく称号というものが与えられます。
And it's kind of neat, you know, these days, even people, you know, rock stars. Paul McCartney, I remember, he was knighted.
ロックスターのポール・マッカートニーもそういった騎士の称号が与えられました。
Sir, and then they kind of said in the magazine, Sir Paul McCartney, because he can use that title.
ポール・マッカートニー卿っていうんでしょうかね、日本語で。
I wonder how that would be, Sir Jack Bell. doesn't sound right.
ジャック・ベル卿って呼ばれることがあるんだろうか。
But the word saint means...It means one set apart, and in the Bible, in the New Testament, Paul addresses the believers as saints, those set apart.
でもこの聖徒というのはその世から分かたれたものということですので、パウロはここで信じている者たちすべてを聖徒というふうに呼んでいます。
Now Paul commends Philemon for his faith and love.
パウロはピレモンのその信仰と愛について褒めています。
First.His faith and love toward Jesus.
一つ目が、イエス様に対する信仰と愛です。
And his faith and love toward the saints.
そして、他の聖徒たちに対する信仰と愛。
These two are tied together.
この二つというのは本当に、等しいものですね。
I mean, if we really love Jesus, we're going to love his body.
もし私たちがイエス様を愛しているならば、彼の体である他の人たちを愛することになります。
Sometimes it's a problem, you know. We say, God, oh, I love God. It's His kids. I have problems with.
You problems?
Oh, it's just I don't really. I love everybody, but. You know, some people love God, but they just don't like His kids.
時には His children. 神様を愛するって言いながらも。他の神の子供を愛せない時っていうのが時にはありますね。
But you know, it's the same way. I was thinking about it, kind of on a human level. If you were to express great love toward me, but hate my kids or not treat them well, I wouldn't really be happy, even though you express love toward me.
まあちょっとこういうふうに考えて。見ると分かるかもしれませんけれども、もし皆さんが私に対して愛を示してくれたとしても、私の子供に対して示してくれなかったらば、私はあまり嬉しくないと思います。
Suppose you invite me over for dinner.
例えばもし皆さんが私を夕食に招待してくれたとして
And you open the door.
ドアを開けて
Jack!
Jack さん。
Come on in. We've been waiting for you. You
know, just give me a big hug.
And then you slam the door and leave my kids standing outside. You know, get out of here, you little brats. I wouldn't be happy. You know, even though you're showing me great love, I would be disturbed because the way you're treating my kids.
そしたらもうあのたとえ私に対してそのすごくこう愛を示してくれたとしてももうそうやって自分の子供に対してそのような扱いをされたら私はあの本当にあの嬉しくないと思います。
But on the other hand, I have been so blessed by people who have blessed my kids.
でもあの一方で反対に、私は人々たくさんの人が私の子供たちを祝福してくれることによって私自身がいっぱい祝福を受けてきました。
Even though they don't always deserve it.
まあ、あの、子供たちはね、そんな受けるに値しないかもしれませんけれども。
But I've had that experience so often here in the church, and it's just really blessed my heart.
私は本当にそういった経験をたくさん、特にこの教会で、あの、受けてきてあの本当に祝福を受けました。
And I think it's like this with God.
ですからあの神様に対してもこのような関係じゃないかと思います。
When we love His children, when we love our brothers and sisters in Christ, we're really showing love to Him.
私たちが神様の子供である私たちの兄弟姉妹を愛することによって私たちは神様に対する愛を示すことができるんじゃないですか。
Now, Paul declares that Philemon is a person that has that loves God and he loves his children.
パウロは、ここであのピレモンが、本当に神を愛しそして神の子供たちを愛しているということを宣言しています。
Verses 8 and 9 Therefore, though I might be very bold in Christ to command you what is fitting,Yet for love's sake, I rather appeal to you, being such a one as Paul, the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
8節9節私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて、今はまたキリストイエスの囚人となっている私、パウロが、
This is the second time he uses this expression, prisoner of Christ, prisoner of Jesus Christ.
ここでパウロが、自分自身をキリストの囚人と言っているのが2回目として出てきます。
He doesn't consider, it's interesting, he doesn't consider himself, or he doesn't call himself Paul a prisoner of Rome.
面白いのは、パウロはここで自分が、ローマの囚人だと言っているわけではない。
No, Paul a prisoner of Jesus Christ.
パウロはキリストのイエス・キリストの囚人だと言っています。
And you know, Paul was able to maintain this powerfully joyful attitude in the worst of conditions in the dungeon. Well, this time he's not in a dungeon, but while he's in prison.
本当にこれがあの彼がまあ泥にいる時でもこのまあここは家だと思いますけれどもこう数字になっている時でもあの常にあの力強く本当に喜びに満ちてあの希望にあふれた態度を持つことができた秘訣がここにあるんじゃないでしょうか。
I think it's just like his attitude was, well, Lord, you're in control, and if this is where you place me, that's okay.
パウロの態度というのは主よあなたがすべてを支配してくださっていますあなたが私をここに置かれているんですからそれで私は十分ですという態度だったと思います。
Verses 10 through 14 I appeal to you for my son Onesimus whom I have begotten while in my chains who once was unprofitable to you but now is profitable to you and to me I am sending him back you therefore receive him that is my own heart whom I wish to keep with meThat on your behalf he might minister to me in my chains for the gospel. But without your consent, I wanted to do nothing, that your good deed might not be by compulsion, as it were, but voluntary.
10節から14節をお読みします。獄中で産んだ我が子、オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、 福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。
Again, we see what a gracious man Paul was.
ここでまたパウロが本当に恵み深い人だということが分かります。
he had the power and the authority just to tell Philemon what to do. Philemon, I order you to do this.
パウロはフィレモンに対してこうしなさいという命令を下す、そういった権威がありました。
But he doesn't. You know, there's no reward in doing things that you're forced to do.
でも、彼はそういうことをしませんでした。人によって強制されてやるということには報いがないからです。
But there's great reward for doing things from a willing heart.
でも、本当に心から望んで、何かをするときには そこに本当に大きな報いがあります。
And Paul is displaying the character of Jesus in his life because Jesus is like this.
パウロは、ここでイエス・キリストが示していた態度と同じような態度を示したわけです。イエス・キリスト自身が私たちに対してこのような恵みの態度を取ってくださった。
Jesus doesn't force us to come to him. He doesn't force us to serve him. Because what he's looking for is love. Service that comes from love.
イエス様は私たちにこう無理やり何か奉仕をさせようとされることはなさいませんでした。イエス様は私たちが愛を求めるように、愛によって何かをすることを求めておられました。
And I think that's for some people,In this world, that's a stumbling block.
で、ある人々にとってはここはつまずきになることかもしれません。
They want a religious system, you know, that's very strict, that gives them rules and tells them what to do, and they feel more comfortable with that.
そういった人々は何かこうルールというものを求めて、何をしなきゃいけないっていうこう決まり事がある方が心地がいいわけです。
You know, it's.You see that, well, I don't mean to pick on one religion, but think of the Muslim world, you know.
例えばですね、イスラム教の世界をちょっと考えます。
You know, there's such emphasis on these rules. I am a good Muslim here. You know, I get up for prayer. I, you know, fast, and I will not eat before sundown. And
イスラム教徒の人たちはですね、本当に厳しい戒律があって、もう朝早くに起きて、断食をして日曜日のいついつまでは何も食べないとか。
And you know, it's thought of as, you know, they may say God is great, but God isn't looking for that kind of worship.
で、彼らも神様は素晴らしいと言っているかもしれませんけれども、でも神様はそういう方ではありません。
You know, the Jewish people in Jesus' time, they were bugged by Jesus.
またユダヤ教の人々、彼らも、イエス様、
He irritated them.
イエス様自身をちょっとこうイエス様によって、何て言ったらいいかな、
He upset them.
つまずいたというか、イエス様に対して、嫌な思いを持ってました。ごめんなさい。
That's right. Alex, I mean, they were just looking. Look at your disciples. You know that they're eating. They haven't washed their hands. They haven't followed the rules.
例えばですね、弟子たちを見なさい、イエス様に対してですね、弟子たちを見なさい、彼らは手を洗わないで食べてるじゃないか。
And you know they had these traditions and this religious system, and they felt that they were achieving holiness if they could follow this system, but Jesus wasn't doing it. He wasn't playing the game.
彼らはユダヤ人の人たちはこう戒律ルールをいっぱい決めていて、それにのっとって暮らしていたわけですけれども、そういったものをすべてイエス様がことごとく壊していってしまったわけです。
Now Jesus wants people to serve him. There's no question about that.
イエス様はもちろん人々に仕えてもらいたいと願っています。
But instead of, you know, this condemning whipping, Jesus just uses simple logic, you know, if you love me, You're going to obey what I say.
でも、責めたり鞭を持って従わせようとするのではなくて、もしあなたが私を愛してるなら、それによって働いてほしいというふうに願っています。
It's based on love, not on fear.
恐れではなくて、本当に喜ぶ自分からの心によって働いてほしいと思っています。
Okay, I'll get back on track. For 15, 16, for perhaps he departed, Onesimus, departed for a while for this purpose, that you might receive him forever, no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but now much more to you, both in the flesh and in the Lord.
15節16節です。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。
Paul refers to Onesimus as his son in verse 10.
パウロは10節のところでオネシモのことを、我が子と呼んでいます。
And he says that Onesimus is now profitable.
そして、またオネシモは今は役に立つものですと。
You know, it's interesting because in Greek, the word Onesimus means profitable.
ギリシャ語でこのオネシモという言葉は役に立つという意味が実際あるそうです。
And here is more evidence thatOf Paul's graciousness.
でここで、さらにパウロが本当に恵み深い人だったということが分かります。
He recognizes that Onesimus is a brand new creation, a brand new person in Christ.
ここでパウロはオネシモがキリストにあって新しく生まれ変わったものだということをはっきりと気づいています。
He no longer sees him as like, you know, this lazy slave that...
彼はもうオネシモのことを怠け者の奴隷だというふうには見ていません。
And you know, it's so important. I believe this is a good example for us.
で、私はこれが本当に私たちにとって素晴らしいお手本だと思います。
That we affirm each other in who we are in Christ.
私たちはお互いにキリストにあってどういうものかということを、肯定し認め合う必要があると
思います。 I'm not talking about flattery here, you know.
私はここで何もお世辞を言うようなこと、お世辞について言ってるわけではありません。
But I'm talking about affirming biblical truth to each other.
そうではなくて、聖書的に本当に真理であることをお互いに認め合う必要があるということ。
I mean, 2 Corinthians 5:17 says we are new creations in Christ.
第2コリント人への手紙の5章の17節にも、私たちは新しく生まれ変わったものだということが
But on a bad day, we don't feel like new creations in Christ.
でも、悪い日には私たちはそのキリストにあって新しく変わったというふうに感じられない時もあるかもしれません。
And how uplifting it is to receive a word of encouragement from a brother or sister.
でそのような時に本当にこう引き上げてくれるのは兄弟姉妹の励ましによる言葉ではないでしょう。
Something as simple as You're God's child.
本当にこうもうシンプルな言葉で、あなたは神様の子供だよと。
Somebody once said that to me when I was going through kind of a rough time, and just that simple phrase, You're God's son. You're a child of God.
ある時私自身もなんかこう大変なところにいたときに、ある人が、あなたは神様の子供だよっていう、そういう、その本当に完全な言葉を言ってくれたことが、
meant so much to me. It just strengthened, brought strength into my heart.
もうそれだけの言葉だったんですけど、本当にそれで力を与えられました。
17 through 20. If then you count me as a partner, receive him as you would me. But if he has wronged you or owes you anything,Put that on my account. I, Paul, am writing with my own hand. I will repay. Not to mention that you owe me even your own self besides. Yes, Paul, yes, brother, let me have joy from you in the Lord. Refresh my heart in the Lord.
17節から20節をお読みします。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私の自筆です。 私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。
Again, Paul encourages Philemon, forgive Onesimus.
ここでまたパウロは、ピレモンに対してオネシモを許すようにと進めています
。 And I love that little reminder in verse 19, not to mention that you owe me your very life.
19節面白いと思うのが、あなたが今のようになれたのも私によるのですがって言いながらも、
It was probably Paul. Paul was probably the person who preached Christ to Philemon, and Philemon became a Christian through Paul's ministry.
おそらく、ピレモンにとってはパウロが最初にキリストのことを伝えてくれた人だったのだと思います。
Now, a central theme of this letter is forgiveness.
この手紙の中心にあるのは許しということです。
And forgiveness is the theme of the gospel.
そしてこの許しというのが福音のテーマになっています
。 We have received forgiveness for our sins because Jesus died in our place.
私たちは、許しというものを受け取りました。私たちの罪のためにイエス様が代わりに十字架についてくださったことによってその許しを受けることができ
ます。 And since God freely, I mean, He freely forgives us, we are to freely forgive others.
神様がそうやってもう本当にただで私たちを許してくださったわけですから、私たちもまた他の人たちをただで許してあげる必要があります。
Now, forgiveness goes against human nature, doesn't it?
でも、許しというものはこう人間の自然の法則に逆らったものだと思います。
You know, think of the standard action movie.
例えば普通のですねアクションムービーみたいなものを思い出してください。
I don't watch them, but you know, people have told me about
it. 私は見ないんですけど他の人が教えてくれます。
Anyway, you always have this villain, this bad guy, you know, at first. He comes out at first.
大抵はですねその映画の中でまず悪者が最初に出てきます。
And, you know, he's hurt someone, he's committed crime, and he's just despicable, he's just horrible.
でもう人を傷つけたり罪を犯したりとか犯罪を犯したりするわけです。
And as the movie progresses, he does more and more bad things.
で映画が進むにつれてその悪者はもっともっと悪いことをしていきます。
And as a viewer, your desire to, oh, God, oh, this guy, I'm really, let's, I want to see, I hope they get him, you know?
でもうだんだんこう見てる方がですね、もうあいつを早く捕まえてほしいっていう思いがだんだんこう湧いてきます。
And then at the end, during the finale, the hero, you know, guns him down or destroys him, you know, and it leaves this sense of yeah satisfaction.
で、その映画の終わりになってヒーローが登場してその悪者をバンとこうやっつけるわけですね。そこで満足が得られるわけです。
I just remember, you know, I remember.I'm dating myself. There is a program when I was a boy called The Rifle Man. But every show is like that. There was some bad guy, and he would just, you know, throughout the show, he would be beating up Lucas McCain and.
毎回毎回その番組ではもうこういったストーリーの展開になっていまして、
How did I get into this? Anyway, at the end of the show, Lucas would be, get a hold of his rifle and he had this, you know, way of shooting his rifle like this and the bad guy would die and Lucas would be
そのショーの最後でその主人公がなんかこうライフルを取ってなんかやっつけるんですね、ライフルで。
Do you have those shows in Japan?Maybe with swords. Rifleman. Hey, oh, good. We'll get... Rifleman was in Japan? Oh, great. The Rifleman. That was not planned. But, you know, I guess what I'm saying is that is the reason those movies, those programs are made is because that is what appeals to our human nature.
でもまあ私が言いたいことはそういった映画というのがあの私たちの人間が持っているその自然なあのものがそこに現れているんじゃないかと。
And you know, forgiveness does not. It, the flesh hates it.
許しというのはもう本当に私たちの肉はそれを嫌がります。
I just wanted to consider to look at a few verses. Matthew 6, 14 and 15.
ちょっといくつかあの聖書箇所を見たいと思いますけれども、マタイによる福音書の6章14節15節。
For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
マタイによる福音書6章の14節15節。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。
The lesson here is that we must forgive.
ここでの教えは私たちは許さなければいけない。
There's no way around it.
他にあの道はありません。
In Mark 11, 25 and 26
また マルコの福音書の11章の25節26節です。
And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive himThat your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses.
マルコによる福音書11章の25、26節。また立って祈るとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。
The lesson here is that we must forgive right away.
ここでの教えというのは私たちはすぐに許さなければいけない。
It is not something to be done later, you know, in the future.
これは、まあ、将来いつかやるということではありません。
It's, you know, some people have unwisely taught or said that, you know, there'll be a time you're not ready to forgive and you know, there'll be a time when you're ready to forgive somebody.
ある人々はあのちょっとあまり知恵のないなと思うようなことを言う人がいます、教える人がいますけれども、あなたはその用意ができたら許す用意ができるまで待ってていいんだよと。
You know, if you believe that, you'll never be ready.
でもそんなことを言っていたらあの決して許す用意ができ
る。Because forgiveness is really a crisis of our will.It creates in us this. We must choose to go against something, what our nature, what our emotions want us to do.
許すということは私たちが自然にあの持っている感情に逆らって選び取っていかなければいけないことなわけです。
Now these two verses that I just read from can seem really depressing.
今私が読んだこの2箇所の聖書の箇所は、ちょっと憂鬱になるようなあの聖書箇所です。
You may feel as you read them that you may not say it, but you may feel God is asking me to do something I can't do.
もしかしたら、言葉にしなくても皆さんはあのこれを読んで神様が何か自分にできないことをあのさせようと命じられているというふうに感じるかもしれません。
I used to feel that way.
私はあの以前そういうふうに思っていました。
But I, you know, I realized that I had a wrong understanding of forgiveness.
でもあの私はその許しというものについて間違った理解をしていたということに気づきました。
My main thought was that forgiveness is primarily, first and foremost, it's a change in your emotions.
許すということは、最初私は、その自分の感情を変えるということだと思っていました。
But the problem with this thinking is that emotions can't always be controlled.
でも問題はその感情というものは、いつも自分ではコントロールできないものなんです。
If you think you can control your emotions all the time, I've got a little quiz. I got a little test for you.
もし皆さんがあのいつも自分の感情を自分でコントロールできるんだという方がいたら、ちょっと私はこのように聞いてみたいと思います。
You know, think of a person you don't really like. I know you love everybody, but think of somebody you don't like.
もちろん皆さんあの全ての人愛してると思いますけれども、誰か嫌いな人をちょっと思い浮かべてみてください。
Okay. I order you love them. like them.
で、
adore them.
じゃあ今私はここで、あなたにその人を愛しなさいというふうに命じます。
Or what I'm talking more is in the area of emotions. Have good feelings toward him, you know?
あの本当に感情のことを言っているので、あのその人に対していい感情を持ちなさい。
You can't really, you just can't for you. You may be able to say, oh, okay, I do feel it, but emotions often follow experiences.
でもあの、まあ、そう言ってもおそらくきっと難しいと思います。あの口で分かったっていうことはできるかもしれませんけれども、感情というのはなかなか経験にあの基づいてくるものですから、変えることが難しいと思います。
But forgiveness at its core, forgiveness is a choice.
でも、ここで言っている許しというのは私たちが選び取るものです。
It's a choice. We choose that, hey, I'm going to live with the consequences of somebody else's sin.
私は、誰かが犯した罪の結果に甘んじてそこに生きるという、選択をしていくということです。
It involves our will.
それは私たちの意思がそこに関わってきます。
You know, if you wait until you feel like forgiving someone again, you'll probably never forgive them.
もし、また言いますけれども、もし皆さんがその誰かを許そうと思うそういう感情が湧いてくるまで待っているとしたらば、決してあのその人を許すことはできない。
But if you choose to forgive the person, you're opening the door up for God's grace to move into your heart and heal that hurt.
もし皆さんが、許すということを選択するときに、ドアがそこで開かれて、神様の恵みがそこにこう働き始めることができるようになります。
You know, forgiveness is actually it sets us free. It sets us free.
許すということは私たち自身を自由にしてくれます。
It's like, you know, bitterness can be like chains around us, and forgiveness sets us free.
苦味というそういった鎖が私たちの周りをこう取り巻いているわけですけれども、それが、許すということで、許すという選択をすることでその鎖が解き放たれます。
So do you see the difference I'm talking about? First comes the choice, and the emotions will follow.
ですから最初に選択をして選び取って、それで感情が後からそれに。
But if you're just trying to just manipulate your emotions toLike this, I'm gonna like him. I'm gonna like him. Oh, I hate him. You know, it just doesn't work.
でも感情に頼ろうとして、じゃああの人好きになろう好きになろうってやってもやっぱり嫌いなわけですね。だからそれではあのうまくいかないわけです。
The book of Philemon is a beautiful picture of the work of Jesus Christ interceding for us.
このピレモンへの手紙というのは。イエス・キリストが私たちのために取り成してくださったその働きを表している美しい書だと思います。
For just as Paul said to Philemon, you know, I know, Philemon, I know you've been wronged.
パウロはここでピレモンに対して、あなたが不当な扱いを受けたということを私は知っていますというふうに。
Onesimus has done a bad thing to you.
オネシモは、確かにあなたに対して悪いことをしました。
But charge it to my account.
でも、それは全部私に、私のに請求をしてください。
In the same way, Jesus is next to the Father interceding for us.
同じようにイエス様も、父なる神様の前で私たちのために取りなしをしてくださっています。
It's like Jesus is saying, yeah, they're sinners. They've blown it. They deserve hell.
イエス様は父なる神様の前で確かに彼らは罪人です。彼らは地獄に行っても仕方のないものです。
But, you know, charge it to my account.
でもそれを私に請求してください。
And Jesus, of course, when he died on the cross, his blood was enough.It's like that was a huge payment, and that was enough to cover any of the sins.
そしてイエス様が十字架の上で流してくださったその血によって、それがもう本当にその代価を支払うに 支払うために十分なあの値だったわけです。
But because Jesus took so much for us, in a way we owe him a debt we can never repay.
イエス様が私たちのために本当にその大きな代価を支払ってくださった。
And he doesn't...
私たちは本当に決してそれを支払うことのできないそのような大きな代価を取っています
。 And what's more, he doesn't really expect us to repay it.
イエス様は、決して私たちにそれを払うようになんてあの期待はされていません。
But what he does expect us to do, and he is strict on this, is to forgive others.
でもイエス様が私たちに期待されているのは他の人を許しなさいということです。
You know, freely you've been forgiven.Freely forgive other people.
ただであなたたちは許されたんだから、ただであなたたちも他の人を許してあげなさい。
Let's read the last verses and then we'll close. Verse 21 through 25. Having confidence in your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. But meanwhile, also prepare a guest room for me, for I trust that through your prayers I shall be granted to you. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you.As do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow laborers. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
最後に21節から最後までお読みして終わりにしたいと思います。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言うこと、言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っています。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。
I love that verse 22.Prepare a guest room for me.
私はこの22節 の, あの私のために宿を用意してくださいという言葉が好きですけど。
Praise God. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for forgiving us of our sins.
お父様、私たちの罪を許してくださったことをありがとうございます。
Lord, if you had not sent your son to the cross,We would be totally lost.
主よ、あなたがもし罪のために十字架についてくださらなければ、私たちは本当にいつまでも迷ったままのものでした。
We would be completely without hope.
完全に希望を失ったままのものでした。
And we would have nothing to hang on to.
そして何も頼るものがない状態にありました。
But Lord, because of your grace, we have been forgiven.
でも主よ、あなたの恵みによって私たちは許されました。
We have been given great hope.
そして素晴らしい希望を与えられました。
Lord, refresh our hearts again with the knowledge of this.
主よ、どうかこのこのことを知ることができるように私たちの心を新たにしてください。
And Lord, just overwhelm us by how good, remind us how good you have been to us.
そして主よ、あなたがどんなに良い方か、私たちによくしてくださったかを私たちに思い起こさせてください。
That we would be just able to walk in joy and just freely forgive those who sinned against us.
そのことによって私たちは本当に喜んであなたと共に歩み、そしてただで他の人たちを許すことができるようになります。
And I, Lord, I want to pray for any of my brothers and sisters who have been deeply hurt in their lives.
主よ、今ここにいる兄弟姉妹の中で本当に深く今までの人生の中で心が傷ついている方がいるならばその人たちのことを覚えます。
Perhaps someone comes to mind that has hurt them very deeply.
もしかしたら心が本当に深く傷ついている人がいるかもしれません。
And perhaps they feel like it, man, it's impossible for me to forgive that person.
そしてその許すなんて本当に自分には不可能だと思っている方がいるかもしれません。
Lord, we know that through God, through you, all things are possible.
主よ、私たちはあなたにあってすべてのことが可能であることを知っています。
So I pray, Lord, that you would give to them supernatural, supernatural love and supernatural strength.
ですから主よ、今その人たちのためにあなたが本当に、すべてを超えた愛と力をお与えくださいますよ。
And Lord, we entrust our hearts to you.
私たちの心があなたにあることを、あるように助けてください。
And just say, Lord, just heal us completely, that we wouldn't be carrying around any extra baggage, any weight.
主よ、どうか私たちを癒し、余計な重荷を負うことがないように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen. Amen.